本日の聖書の箇所はルカの福音書12章49節から59節です。新約聖書142ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書12章49節から59節。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から後、一つの家の中で五人が二つに分かれ、三人が二人に、二人が三人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになります。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを看守に引き渡し、看守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います、最後の一レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。和解するように努めなさいと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。換気終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは、恵みによって御前に招かれ、今あなたの御言葉を主体求めております。主ご自身が豊かにこの時命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんもいつも毎日同じニュースを聞いていらっしゃるかと思います。今世界はまるで2つに分かれて、戦争している状態であります。それを見たり、聞いたりして、私たちはこの地上に平和が来るようにと、祈らされているわけです。ところが今日の聖書の箇所でイエス様はこのように言われるわけですね。51節で、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂ですと言われて、 こう、まあ、もう耳を疑うような言葉なわけです。一体これをどう理解したらいいのか、非常に戸惑う言葉です。で、前回私たちは、まあ、どんなところを目指して歩いているんだろうかという話をいたしました。まあ、祈りとしては主よ来てくださいというそのような祈りをしながらイエス様が再び来られる日を待ちながら私たちはこの地上の生涯を歩んでいるんだという話をいたしました。しかしその待つ方ですね、再び来られる方が実は分裂をもたらすような方であるというような意味で、もしここで言っているのなら私たちはこのイエス様を待つ意味はあるのかということになってしまいます。イエス様はなぜこのような50節のようなことを語ったのだろうか、それはどんな意味で語ったのか、これから共に考えてまいります。でまず確認しておかなければならないことがあります。そもそもイエス様はどのようなお方であるのかであります。最初から、分裂をもたらす方であるというふうにもう聖書の初めから言われているのならば、まあ、51節は何も矛盾はないわけですけれども、しかし、旧約聖書を開くと全く違うことが書いてあるんですね。まあ、代表的なところを一箇所だけ挙げますけれども、これはまあクリスマスの時に よく読まれる箇所であります。でイザヤ書の9章6節というところを皆さんも主語に挙げたんですが、後で印刷してみたら、かなりこれ抜けておりまして、ちょっと訂正しなければなりませんが、一応アウトラインのところを見ていただきたいと思います。イザヤ書9章6節ですね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えて止まってますが、与えられですね。そしてその後少し言葉が続くんですが、結局この最後の言葉はその方は永遠の父、平和の君と呼ばれる、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられ、その方は永遠の父、平和の君と呼ばれる。まあ、こう書いてあるんです。これが実イエス様のことなんですね。マリアという女性を通してイエス様が生まれてくださった。で、このイザヤがこのように語ったのは、紀元前な、まあ、幅はありますが、およそ紀元前700年頃と、まあ、言われております。ですから、こうイザヤが語ってから700年経って、その通りイエス様が来られました。これでわかる通り、このイエス様は争いの君ではない、あるいは分裂の君でもない、平和の君と呼ばれるわけですから、平和をもたらすために、来るのですよということを以前は語ってましたので、イエス様はやはり平和の君なんですね。じゃあそうだと言うのなら、じゃあますます頭が混乱するわけですね。ではどうしてイエス様は51節もそうですけども、49節ですね、私は地上に火を投げ込むために来ましたと言って、まるでこの地上を焼き尽くそうとして、来られたのかということさえ想像してしまいますので、一体これはどうしてこんなことを言われたのか、その奥にあるものを私たちは探らなければなりません。まあ、それでまず54、55節をお読みいたします。イエスは群衆にもこう言われた、あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。この福音書が書かれたのはというよりも、まあ、イエス様が この地上で活動されたのは今からおよそ2000年前のことでありますので、もちろん今のような天気予報があるわけではありません。しかし人々はやはり生活し、また農作物を育てたり家畜を飼うという、あるいは旅行するというような時に、やっぱり天気予報というか天気これからどうなるのかなというのをきちんとやっぱり考えなきゃいけないですね。そしたら何を手がかりにするかといったら、まあ、私たちも今もそうですけれども、西に雲が出たら間もなくにわか雨になる、南風が吹いて暑くなる、これはもう日本とよく似ていますね。西から天気が変わってくるっていう、そういう性質がありますので、空を見て、あ、雲が、真っ黒い雲がやってきた、もうすぐ雷になるんだろうか、まあ、夏になるとそういうことを私たちはこう予想しますけれども、当時のこの聖書の時代もそのようにして、天候を予想しておりました。でそれは一つの例えでありまして、言いたいことは次であります。56-57節、偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。今言ったように、人々は畑の作物を育て家畜を飼う、あるいは旅行の今日の一日の安全を確保するために常に空の雲の様子を見ておりました。あるいは風の動き、今はこちらから吹いているけれども、いや風向きが急に変わった、もしかして天気が変わるのではないか、いろいろとこうそういうことを考えながら生活しております。それはもしそれを 見誤るというんでしょうか、そういうことを考えないで、思った通りに天気のことを何も考えて生活していたら、時にはやっぱり命に関わることもあるわけですね。雨が降るという準備をしないで旅に出かけて、途中で雨に降られたと、一体どうなるか、まあ、皆さんももしかして経験あるかもしれませんね。まあ、夏にそうなっても少しは大丈夫かもしれませんが、春先とか秋の冬の迫るような時にそういうことになると、本当に命に関わるわけですね。それと同じように私たちは何が正しいかを判断しなきゃいけないと。で、そのためには私たちは時代を見分ける必要があるのだと言っているんです。それは私たちの命に関わってきているということであります。まあ、天候を予想するために雲の動き、風の動き、それをまあ見る、まあ、そういうことを見れば天気がこれからどうなるか分かる。じゃあ、イエス様は時代を見分けなさいと言われましたけれども、一体じゃあ何を見て見分ければいいんでしょうか。まあ、これが次の問題になるんですね。2つあります。1つ目ですけれども、順序今日はちょっと逆になっていますけれども、まず50節をお読みいたします。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。この受けるべきバプテスマと一体何でしょうか、私はどれほど苦しむことでしょう、一体何のことを言ってるんでしょうかと、まあ、初めて聞く方は戸惑うかもしれませんが、これは、まあ、イエスの十字架のことを指しております。これからイエス様は十字架にお付きになる、まあ、それどれほどイエス様にとって苦しいことであったのかですね。で、イエス様はどのように私たちにいつも語るかといいますと、自分イエス様を見なさいとかですね、イエス様は私は正しいから私に従いなさいとか、そういうふうに直接言う方ではありません。前回も言いましたが、イエス様はご自分のことを隠そうとされる方ですね。まあ、非常に謙遜な方ですので、 私はこういうものだからというようなことは一切言わないんです。その代わりに何だろうこれはというふうにして私たちに考えさせます。イエス様は何を見なさいと言っているかというと、イエス様のこの苦しみの姿、イエス様のバプテスマと呼ばれるこの十字架を見なさいと言っているんです。なぜ見るかと言いますと、私たちは例えば物の長さを測るとき、定規とか物差しというのを使います。スケールというのを使いますね。で、それを使って、あ、これは何センチですよというようなことで、相手の方に、あ、これは何センチありましたということを伝えて、お互いにこうそれを了解できるわけですね。一人一人が違った物差しを使って測っていたら、これ全然話がもう合わなくて大変なことになるわけです。それと同じように、何が正しくて何が誤りであるかというときに、共通の物差しが私たちに必要なわけですね。私はこれが正しいと思って勝手に言ってもですね、相手にとっては全然違うことがあるわけです。だから、何が正しくて何が間違いか、私たちが全員が共通で持たなきゃいけない共通の基準が必要ですね。で、それをどこに求めるか、いろんな人たちがいろんなことを言いますが、聖書は十字架のイエス様こそが私たちの、その物差しである、基準である、何が正しくて何が間違いかということは全部十字架のとこを見れば分かるようになってるんですというんですね。私たちがまず見なければならないのはイエス様の十字架です。で、それを基準として、じゃあこの世の中は正しいんでしょうか、間違っているんでしょうかという判断を今度はすることになるんですね。はい、じゃあまずこうやって基準が定まったところで、じゃあ何を見ればいいんでしょうか。この世の状態を見なさい、この世がどういう時代であるか判断しなさいということですから、あ、この世界を見なきゃいけないんだということになるわけですけども、あ、これは大変なことだ、いろいろ勉強しないといけない、私は日本のといっても札幌のことしか分からないけど、もっと視野を広げて、あの人のこと、あの地方のこと、あの国のこと、いや世界旅行して あちこち勉強して歩かないと、この時代をこう見分けるなんてとってもできないと、まあ、そういう大げさなことを言っているんじゃないんですね。イエス様は非常にこう分かりやすく判断できる、これを見なさいというものを指し示しているんです。何を見なさい、最も私たちがの身近なところを見なさいというんです。遠くの行ったこともない国の話ところを見てきなさいというんではない、あなたがいつもいるところを見なさい。どこかというと53節にある、52節53節ですね。一つの家の中で5人が2つに分かれ、あるいは53節では父は息子に、息子は父に対立しというふうに書いてあって、これはまさに家族でありますよね。あなた方はこの時代を見分けるためにどこを見るのかというと、自分の属している家族を見てみなさいというんです。で、ここにある例えば53節のこの話ですね、これ、悲しいことでありますけれども、このようなことは決して珍しくはない、もう本当によく聞く話であります。で、中にはですね、いや、うちの家族は非常に信頼関係がちゃんとあるから仲が良いですよ、うちは大丈夫です、これに当てはまりませんという方も、中にはいるかもしれませんね。しかしそれはいつまでもそうであるんだろうか、いつまでもそうであったら、幸いなことでありますが、ずっともう何十年もそういう状態が続くというわけにはいかないんですね。時には親子関係良かったんだけれども、親が高齢になって介護が 始まった途端に兄弟同士がどうかという話が起きたりですね、あるいは、親が亡くなったけれどもその遺産の相続で、兄弟同士が争うとかですね、いろんなことが起きるわけですね。で互いに不信感を持って行き来が途絶えてしまうということですね、起きてしまうんです。でイエス様はこの時代を見分けなさいと言ったときに、イエス様という基準を設けて、そして自分の家族の状態を見なさいと言っています。でもしそこに家族が対立し争っているということであるならば、それは正しいことなのかどうか、ということを判断しなさいと言って、ね、でこれはもう分かりきってますね。家族が対立していることが正しいと思う人は誰もいないですよね。これは、まあ、間違っているというより言い方はあまりふさわしくないかもしれませんけれども、というかこれは正しいことではない。やっぱり家族が仲良くできるようにとみんな願って悩んでいるわけです。でもそうなれないところでみんな苦しんでいる。これがこの時代であります。イエス様はそのむしろ分裂をもたらすために来ましたと言ってですね、どうしてこういう言い方になるんだろうかと言いますが、これは、まあ、こういうことであります。私たちは物差しがなかったとしますね。物差しがなければ何が正しくて何か間違いかも分かんないわけですね。で例えば家族が、なんかあまり仲が良くないということであっても物差しがないわけですから、まあこれでいいじゃないかという話になるんですね。つまり分裂がそこに本当はあるんですけれども、物差しがないので分裂がないと、もう自分たちはもう都合のいいことしか思いませんから、蓋をして見ないようにしちゃう。ですから分裂は見えないけれども、イエス様の十字架バーンとこう基準がはっきり見えた時に、もう光がパーッと差してきて、こう暗闇に押し込んでいたこう見たくないものがバッと見えちゃうわけですね。で見えるので分裂が、あここにあるんだ、対立があるんだということで、分裂がはっきりしてきた。ですから分裂をもたらしたというよりも分裂がよく見えるようになる、そのためにイエス様が来たんだというね。そんなものをわざわざ混乱を引き起こすような、ネタを起こすようなことはしてほしくないと、まあ、いう方も中にいるんですけれども、しかしもしそれをそのままにしたらどうなっていくのかということが、まあ、この後出てまいります。その前に、そもそもなぜ家族、親しい家族でありたかったのにこんな対立が生まれてしまうのかってあります。最初は51節を見たとき、イエス様が分裂をもたらしたんだから、イエス様が悪いんだという、まあ、短絡的に考えたくなりましたが、そうじゃないですね。もうこれは胸に手を当ててという言い方ありますけれども、自分のことを振り返れば他人のせいにはできないんです。やっぱり私たちの側にそれぞれいろんな原因があるんですね。この家族が仲が悪くなるというのは、でこれはもう人事じゃなくて私事であります。人のことより自分、私のことを言った方がいいと思いますので、私のことを言いますが、まあ、以前も少し触れたかもしれませんけれども、私は、まあ、思春期になってからだと思います。まあ、高校生あたりになってからだと思いますね。今から思い出すと、父親の言葉とか態度を、まあ、許すことができないという思いになりました。まあ、それは、非常に厳しい態度でありますね。あるいはこうしないとダメなんだ、なぜお前はこうしないんだというふうな、もう上から目線でガンガンガンガンこう言われてきて、もうそれを聞くたびにもう聞きたくないという、もうこっちにはこっちの言い分があるのにということを父親は思ってくれなくって、そこで、まあ、対立しまして、もう父親を許せない。で、まあ、それ以来 うまく会話はできないですね、深い会話はできないという状態になりました。で結局その父親とは和解することなく、父親は亡くなりました。で、まあ、今思えばですね、時間が経って私も年を取って、その父親のことを考えていくと、父親は父親なりに子供である私を、まあ、愛そうとしていたんだと思うんですが、それをうまく子供に伝えられなかった、まあ、あるいは自分の体の弱さ、病気とかいろいろありましたので、そういう苛立ちとかそういうこともあって厳しい言葉になっていたんだろうなということは、まあ、なんとなくわかるようになりました。で、また私自身も、そういう父親の弱さを理解できなくって、かえって親に反発するようなことが、あるいは対応をして、父親を苦しませていたんだろうなというふうに、まあ、時間が経ってやっとこう分かってきたんですね。まあ、考えてみればやっぱり親も不十分だったし、子供も不十分だった、まあ、両方にその、不仲になっていく原因があったのだろうと思うんです。で、今まあ、恥ずかしい話をしましたけれども、おそらく私のようなケースはもういろいろたくさんあるんだろうと思うんです。一体どうしたらよかったんだろうか、まあ、考えますね。で、イエス様どう教えておられるのか、58節の前半をお読みいたします。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。これまではですね、時代を見分けなさいとか、何が正しいか判断しなさい、そして、イエス様を見なさい、そして自分の家族を見なさい、まあ、そういう話で来たのにですね、58節でいきなりあなたを訴える人という人が出てくるんです。イエス様の語り方ってもう少し丁寧に説明してほしいなといつも思うんですが、もうなんでこういうことがすぐに出てくるのかなということでちょっと戸惑いますが、まあ、こういうことであります、まあ、もしもこのまま時代を見分けないで何が正しいか、あるいは何が間違いかということを見ようとしないというんですね、まあ、つまりうやむやにする、本当は正しくないことが目の前にあるのにそれを蓋をして見ないようにする、あるいは、まあ、押し入れの奥深くに突っ込んで扉をしてもうなかったことにするというふうにしていったならばどうなるか、まあ、もちろん目に見えませんから、何もないかのようにもう思えるわけですね。なんとなく少し安心はするわけですけども、そうやって1日2日は安心できるかもしれませんけれども、実はやがて訴える人が出てくる。そのこと、あなたはその押し入れに都合の悪いことを突っ込んでるけれど、それは悪いことなんだと、そのためにあなたは訴えられていますよということで、役人のところに連れて行かれ、もし和解しなければ牢に投げ込まれて、まあ、そこから出てこれないということになるんですね。で、いきなりこういう牢に投げ込まれるというような話を聞きますと、本当に驚いてしまいます。なぜ私が牢に投げ込まれなければいけないんでしょうか。まあ、これを初めて聞く方にこういう話をしますと必ず反論があったんですね。私は悪いことをしてませんよと、少なくとも、警察に捕まるような犯罪はしておりません、まあ、時々速度違反とか、そういうことはちょっとするかもしれないけど、でもそのひどいことはしてませんよということをみんな言うわけです、ここで訴える人とかこのいう話をしているのは私たちが生活している法律の話ではないですね。ここで話をしているのは神様の話で、この訴える人って一体誰なんだろうか。 これ神様なんですね。で、神様は正しいことと間違っていることをきちんと区分けする方なんですね。これを曖昧にして、まあどっちでもいいですよという方ではなくて、やっぱり正しいことは正しい。で、もし間違っていること、正しいことに反して違うことをやっているならば、それは罪であるということです。そして、それはやがて、訴えられていく。その罪によって私たちは訴えられて、牢に投げ込まれて、もう一生出られないという状態になるのですよということをイエス様はおっしゃっていますね。先ほど天気の話をしました。雲の様子を見て、これから雨が降るかもしれだろうわかる。あるいは風の向きを見て、今日は暑くなるんだ。そういうことがわかる。人々はもう生活の知恵で、そういうことですぐわかったわけですね。そしてその通りになった。と、それと同じように、私たちは自分の状態をイエス様の十字架に比べて、正しいのか間違っているのか、判断しなきゃいけない。で、もしそれを、いやもう見たくない、そんなことをもう私は辛いから、見たくないっていうふうに教えに突っ込んだままにしているならば、裁かれますよと。だから、その教えに突っ込んでっていうのはダメです。十字架の光であなたの状態をよく見てください。そしたら分かりますよね。あなたは間違ったことになってるんですよ。そのままではあなたは訴えられて裁かれていくんだ。その訴える人と和解しなくてはいけません。神と和解しなければならないのですというんです。でも一体どうやってその訴える方、神様と和解すればいいんでしょうか。神様は本当に怖い方だ。私を牢に投げ込もうとしていると言いますが、これは私たちをただ懲らしめようとしてこう言っているんじゃないんですね。正しいところに戻ってほしいわけです。目的はそこにあるんです。私たちを裁くためにこんなこと言ってるんではなくて、あなた方は本当に今大変なところにいるから、そういう辛いところにが続くんだ。あなたは正しいところに戻るならば本当の幸せを得ることができるんですよ。そのためにはあなたはその罪を何とかしなきゃいけない。あなたが見たくないと思っているものを処理しなきゃいけない。どうすればいいんですかっていうのは、そう言われると私たちは逆に質問すると思います。何かこう差し出せばよいんでしょうか。あるいは、他の宗教で一生懸命何かを唱えればいいんでしょうか。一生懸命何かこう念仏を仏像の前で何か一生懸命祈っていればよいんでしょうかいうことになるんですが、残念ながらそうはいかないですね。私たちが何かをしたから、和解できるということでは絶対できない。それほど大変な罪を犯している。じゃあどうしているのか、どうしたらいいか。私たちにはこの神様と和解することができない、できません。その代わりに、何が与えられたかと言いますと、神の独り子であるイエス様ですね。イエス様がその和解の務め代わりにしてくださるんです。それどこに書いてるんですか。今日のところに書いてあるんです。49節、私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。これ最初読むとですね、恐ろしいイエス様だ、焼き尽くすために来られたんだというそういう恐ろしい言葉に聞こえたかもしれませんが、そうではあります。この火という言葉は2つの意味が込められています。一つは、裁きの火ですね。悪いものを焼き尽くす、ですから、罪を焼き尽くすという意味でもありますから、確かにそういう意味では怖いわけです。しかし、この火にはもう一つの意味があるんです。これはよく他の聖書の箇所に時々出てくることですけれども、火で精錬するという言い方があるんです。 ですね、精錬というのは、まあ、金属にいろんな不純物が混じっているときに、まずそれを火で溶かして、不純物が浮き上がってきたものを全部取り除いて純粋の金属にしていく、まあ、それが精錬ということですが、その時に火を使うわけですね。それでこの火というのは清めていく、まあ、純粋にしていく、今まで間違ったものがあったるならば、その間違ったものを取り除いて正しいものに変えていくという性質を持つんですね。でも、まあ、それは正しいものにしようとするのはいいけれども、でもさっきの最初の裁きの日だということで、やっぱり私たちは罪あるというのであれば裁かれてこの火で焼き尽くされるんだと思ったかもしれません。先ほども言いました、イエス様はご自分を隠す方なんですね。この火を投げ込むといった時、この火を受けた方は誰かであります。この裁きの火を受けたのがイエス様だったわけです。それが十字架だったわけです。だから苦しむわけですね。そのようにして私たちは本当はこの火で焼き尽くされなきゃいけなかったのですけれども、この方が身代わりとなって十字架で火の裁きを受けてくださったために私たちはこの十字架を通して神様と和解できるようになりました。私たちは十字架を通して清められるという道をこのイエス様からいただくことになりました。58節でその人と和解するように努めなさいとあります。で、努めるというのは努力なんですね。努力しなさい、つまりあなた方は自分の力で和解できるように頑張れと言っているようですが、努力ではないんです。というのはもうすでに和解の道は備えられているんですね。十字架というところをあなた方は通りなさい、もうドーンとそこがあるんだから、そこを通ればあなた方は和解できるんだ。じゃあどうやってそこを通るんですかって、十字架見えませんと思うと思いますが、もし自分が本当にこの正しいものではない、罪あるものなんだ、私は人を傷つけ、親しいものを憎み、いなくなればと願っているようなものだったと、もし思って、そして、いや、私はそんな状態でいつまでもいたくない、あの人と仲良くしたい、この家族と仲良くしたいのだと思っているならば、あなたは十字架のところに来なさい。あなたは自分の間違っていることをそうやって認めているのだから、あなたはこの十字架を信じたときに、この十字架を通って神様と和解できるんですよ、というんです。イエス様は神様と和解しなさいと勧めます。そして口で言うだけではなくて、ご自分の命を差し出して私たちにその和解をの手を差し伸べてくださっています。じゃあ次に、では最後に考えますけれども、あ、そうか、神様とまず和解しなくてはいけないんだと言って、仮にというかね、私たちはそうやって信じてイエス、クリスチャンになったわけですけれども、それで全ての問題が解決するかということであります。クリスチャンになればもう全てあなたが抱えている家族のいろんな問題全部解決しますよ、すぐに幸せになれますよというのであれば、もう教会はいっぱいたくさん人で溢れ返っていたと思いますけれども、残念ながらそうはいかないですね。いや、残念ながらと決めつけるわけではないんですが、もちろんいろんな問題がこう解決する方もいますけれども、しかし中にはこうしばらく待たなきゃいけない時もあるんです。で、しばらくっていつまでですか、そんなに長く待ってられませんと思うんですけれども、そのしばらくというのはいつまでかというのは私たちは分かんないですね。もしかして それは生涯私たちが生きている間に解決を見ることはないかもしれないです。でも私たちはそれでもその神様と和解できたならば、今私たちが抱えているいろんな悲しみ、苦しみ、悩み、それはいつか解決されていくのだということを信じるんですね。まあそうか、先のことだったのかと聞くと少しがっかりしてしまうかもしれません。でも私たちがやっぱり歩む時にどこを目指しているか、やっぱり、まあ、中にはね、やっぱり目の前にある問題すぐ解決してほしいというその目の前のことを見て私たちは歩もうとするものであります。もちろんそれは本当にそうなってしまうわけですね。でも私たちはもう一つの視点が与えられるんですね。目の前のこのことを解決してほしいという願いは、それは もちろんその通りでありますけれども、もう一つ、これは他の人にはない視点であります。もう一つ私たちのに与えられている視点は、やがてという視点なんですね。今これの苦しみを私は抱えているけれども、でもこの苦しみは永遠に続くのではない。やがて私たちはこの方と再会できるんだ。その時私たちは御国に入り、そしてその御国において天の御国ですね、そこにおいて全ての解決が与えられていくんだというんです。同じルカの福音書の12章の31節というところを見ていただいて、まあ、1ページぐらい前のところですけれども、12章31節のところを読みいたします。むしろあなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。これらのものはそれに加えてとありますが、つまり私たちが日々心配していることをですね、何を着たらいいんだろうか、何を食べたらよいんだろうかという、まあ、本当に生活のこまごましたことからですね、もっと大きな家族の問題、人との関係がこじれているという問題、あるいは自分の体の弱さ、あるいは家族のいろんな病とか、いろんなものを私たちは苦しんでいますけれども、御国を求めなさいというんです。天の御国にこそ本当のあなたの幸いがあるのだ、まあ、そう言われてもその遠い先のことなどなかなか私たちは考えられないですね。これ例えで言えばこういうことだと思うんです。私たちは、まあ、日本語で人生お先真っ暗という言葉技があるんですね。人生お先真っ暗、本当にそう思う時あります。今日は天気が良くって先はよく見えますけれども、突然ですね、本当に突然何か降りかかってきて真っ暗になって見えるように、真っ暗で何も見えなくなるように感じる時があります。それはまるで真っ暗闇のトンネルを通されているような感じであります。で、まあ、普通トンネルには車のトンネルには照明がありますから真っ暗闇ではないんですけれども、照明が なかったらどんなに真っ暗か、もう恐ろしいくらいであります。そういうトンネルを一度通ったことありますけれども、本当に恐ろしいですね。で、そういう人生のトンネルというのはもう長いトンネルですから、出口は見えない。まあこれが短いかったら、あそこに出口があるな。今はちょっとここ暗いけども、出口の光を見ながら、歩めば出られるという希望があるわけですが、普通この私たちの人生のトンネルは長くて長くて出口が本当に見えない。となると、どこまで歩いたらいいんだろう。一体これは正しい方向に歩いているのか、不安で不安でしょうがない。私たち の信仰がない方の歩みってそういうものなんだと思うんですね。しかし私たちはこの方によって、希望が与えられております。確かに今はその長いトンネルにいるかもしれないけれども、出口があるということですね。でその出口は普通は光は見えないんですよ。光が見える出口なんですね。その光が見ることができる。だから、ちょっと出口にはまだ遠いかもしれないけど、でも光があるということは出られるんだっていう希望があるんです。 そこを目指して私たちは歩むんですね。それは天の御国という出口であります。この時代、私たちはどんな時代に生きているかっていうと、もう光がどこにも見えないような真っ暗闇の時代に生きている。神様にはそう見えています。だからあなたは光を求めなさい、天の御国を求めなさい。そこに本当のあなたの出口があるんだ。そこで私たちはよみがえられたイエス様に出会うんですよ。もし光がないということで悩んでいるなら、この十字架のところに戻りなさい。私たちはそこで本当の光を見ることができるんだ。何かをしなければ救われないというわけじゃないんですね。本当に自分の正直な姿を、ただ私はひどい人間でしたということを告白するだけで、イエス様は和解してくださるというんです。私たちの望みはそこにあるんだ。この方と共に、足元が真っ暗闇で見えない時もあるかもしれませんが、この方が手を差し伸べて、私たちの手を取り、こちらに歩みなさいと導いてくださる主であります。その方と共にまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが地上に火を投げ込むために来ましたという言葉を読むとき、あるいはむしろ分裂をもたらすために来ましたという言葉を読むと、恐ろしいイエス様、神様ということが思い浮かんで本当に戸惑いましたが、すべてこれは私たちを救うためであった。あなたがその火の裁きの火を受けられて、私たちにその火が燃え移らないようにと十字架で食い止め、そして私たちを本当に今分裂しているような状態でありますけれども、平和をもたらすために来られたのだということを改めて知ることになりました。私たちの中で最も悩んでいること、いろんなことありますけれども、そのうちでも人と人との関係、その中でも親しい人との関係もありますし、家族同士のいろんな関係、複雑になっていて本当に解決が見えなくて悩む方もおりますけれども、どこにも解決がないと絶望するのではなく、私たちには希望が与えられているという、その希望を目指して歩める、そのようなあなたの励ましがあることを覚えてありがとうございます。どうか一人一人がこのイエス様のところに立ち戻り、そしてこのイエス様とからいただく和解を通して、また人との関係のうちに神様が働いて、私たちができなくなっているところを正してくださって、どうかできるならば私たちが本当にその関係がこじれている方と和解をし、そして本当に以前のように親しく交わることができる、そのような日を与えてくださいますようにとお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらくお祈りをいたします。